私の希望に こんばんは。福島ファミ、福島組、ようこそいらっしゃいました。まとめて歓迎します。佐藤ファミリーと、はい。あ、天野さんでした。はい。ようこそおいでくださいました。歓迎します。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様感謝します。イエス様がそこにいてくださることを感謝します。イエス様がいてくださるともう何もなくても大丈夫ということで、ありがたいことです。聖書をご一緒に読んでいきましょう。こんばんは。創世記6章17節から22節までをお読みしていきたいと思います。創世記6章17節から22節。ご一緒にお読みしましょう。どんな訳でも大丈夫です。はい、17節から。私は今命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために地上の大水大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に絶えなければならない。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。また各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うものすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料をとって自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。天の父様、今晩私たちをここに集めてくださりありがとうございます。あなたがいてくださらなければこの集まりは全く無意味になりますが、あなたが生きて働いておられ、私たちのうちにいてくださる一人一人のうちにご聖霊様をもって住んでいてくださるお方なので、あなたの御言葉の約束に従ってあなたがここにいてくださるので集まることができることを感謝します。ご臨在の神様、私たち一人一人の心と思いを照らしてください。あなたの照らしてくださる光は命であり、私たちに癒しをもたらし、私たちに新しい力を与えてくださることを感謝します。天のお父様、御心を行ってくださって、私たちが新しくあなたが与えてくださる命と喜びと平安で満たされて、また今晩そして明日に向かうことができますように。イエス様、どうか私たちの霊の目を開いてくださって、ここにいてくださるあなたを見ることができるようにしてください。お助けください。語らせていただくものは本当に至りません。お父様、憐れんでください。イエス様、あなたによらなければどんなこともできません。私を強くしてくださるあなたを待ち望みます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。昨日の朝、オーストラリアから成田に帰ってきました。オーストラリアではワールドプレアアッセンブリー、世界祈祷聖会っていう、日本語にするとなんか仰々しいですけどね、でも世界40カ国から集まって2000人ぐらいが集まる、まあカンファレンスでした。祈りが強調されましたが、どうしてもね、たくさんの人が集まり、世界からリーダーが集まるとメッセージが中心になります。まあそれはそれでいいのかもしれません。しかしその中で語られた中で、アメリカ人ですけれども、イスラエルに移住してイスラエルでずっと祈りの働きをしている先生が語られて、 そして今は、でこれからの10年間は非常に重要な10年間になると、はっきりその言葉にしては言いませんでしたけれども、この10年間でクリスチャンが本当に真剣に願い求めていかないと、時期尚早の第三次世界大戦が起こってしまうという含みの言葉でした。皆さんはそれを聞いてどう思われるか分かりませんけれども、私はそれを聞いて全然驚きませんでした。どうですかね、第三次世界大戦が起こるとかっていうのはもうしょっちゅう言われてますよ今で。私たちが日本、例えばいわきならいわき、あれは福島市に住んで、仕事に忙しくし、夕ご飯何にしようかとか考えていると、全くそういうことは伝わらないのが日本の社会です。日本のメディアはほとんど国外のニュースは伝えません。よっぽどのことがあるとちらっと伝えますけれども、深掘りはしませんね。でもこの10年間の間に、2010年から2023年までの間にどれぐらい大きな変化が起こったでしょうか。世界中ですごい変化ですよ。なんだかんだ言っても2010年まではアメリカはそこそこにやってました。でもね、2010年とまで言えないな。オバマ大統領、オバマさんが大統領になった時はもう転換期だったんです。でその時からアメリカは急激に変わり始めました。アメリカはもう自由な国ではないです。自由主義というか資本主義の国ではないんです。で私たちが個人的にどう思うが、それはもうなくなってしまってます。でアメリカがの人権を尊重する、個人の自由を掲げるところからそうでなくなったということはどういうことかっていうと、社会主義と呼ばれる、共産主義と呼ばれる国々の力がどんどん強くなっているということなんですよ。中国もう名前挙げちゃいますけど、中国はもうすぐ人口の面ではインドに抜かれ、もう抜かれたんです。中国の人口は減ってるんですね。でインドの人口がどんどん増えてるんです。インドの人口が18億って言われてますね今ね。中国の人口は15億ぐらい。その中国で個人監視システムは世界のどの国よりも進んでるんです。北京の至る所に監視カメラが設置されていて、そして一人残らずの人間に番号が振られてるんです。で監視カメラに番号が出てくるんですよ。ちらっとその画像を見ました。学校のクラス、高等学校のクラスで監視カメラが捉えている一人一人の生徒の頭の上にその人の番号が出てるんです。そしてそういう国だから、その監視カメラ、中国の監視カメラの制度っていうのはかなりのもののようで、顔がはっきり映らなくても歩き方でその人間を特定するというところまで全部打ち込まれているそうです。顔隠してもダメ、マスクしてもダメですそれに対して日本の首相が、現役の首相で今の首相が、中国よりも先に行きたいって言ってるんです。そして世界経済フォーラム、本当は経済の話のはずなのに、今では世界180カ国の首脳が集まってそこで世界の動きを決めているんですが、その世界経済フォーラムのリーダーが中国をベタ褒めしてるんです。最先端を言っているって言って、皆さんそういうことを聞いてどう思いますか。 世界を牛耳っている世界のリーダーたちは全世界の人間を全部データで把握して全部監視することを目指しているってことなんですよ。森明だけが言ってんなら笑ってくれてもいいんですけども、まあどっちみち笑うかもしれませんけど、でもこれは私一人が言ってることじゃなくて、いろんなことを考えている人たちがそれを発信してるんです。その発信しているものが日本にはあんまり伝わってこないんです。そういうことを考えるとですよ、ね、今中国は実は経済的に非常に難しい状況にあって、やがて中国の経済は破綻するだろう、やがて中国にバブルが崩壊する時が来るだろうと言われてるんです。2、3年のうちに。まあ、教会の集会でこんなことを長々と話してもよくないんですけども、世界の力のバランスは今ものすごく乱れているので、いつ戦争が起こっても不思議はない状況だっていうことです。中国は世界を支配することを目指してきました。アメリカに対抗してアメリカよりも強くなり、世界の主導権を取ろうとしてきました。これは明らかです。その中国が今内側から崩壊している。リーダーたちがああしょうがないなって言うと思いますか？絶対何とかしようとしますよ。何をするんですか？戦争です。で、私たちは実はそういうことをイエス様がもうすでにおっしゃったっていうことを聖書を読むと分かるんです。あなた方は戦争と戦争の噂を聞くであろう。それは起こらなければならないってイエス様が言われたんです。起こらなければならないって言われたんですよ。いや戦争は起こらない、それはイエス様の言葉に反対することです。戦争は起こる、起こってほしくないんです。私たちは、私だって怒ってほしくないですよ。でも怒らなければならないってイエス様が言われたからにはいつか怒るんですよ。それは私が生きてるうちに怒ってほしくないです。まあ怒ったとしても年齢上私は兵隊にはならないだろうと思いますけど、後期高齢者は取られないと思いますけど、いや取られても取られなくても私たちはイエス様を知っている者、イエス様につながる者として自分たちが今このような状況にある中で何をしなければいけないかっていうことをちゃんと受け止めてやらなければいけないっていうことです。ノアの箱舟と何の関係があるんでしょうか。いやいや大ありなんですよ。ノアだけが神様の前に正しい人であったって言われてるんです。時代は悪だったんですよ。最悪だったんですよ。神様はご自分が作られたものを、全ての肉なるものを滅ぼそうとされたんです。悪のゆえに。皆さん思いませんか？世の中悪ですよね。僕は思いますよ。正義ないですよ。日本は平和って言われてますけど、正義はないです。穏やかかもしれません。だけど正義なんてないでしょう。どうして、まあ地味で勤勉な一般国民が苦労して汗流してそれでも生活が苦しいんですか？どうして何にもしないで自分の欲だけを満たそうとする人たちがどんどん金儲けしていくんですか？どうして2011年のあの大震災の時に被災した人たちが優先されるのではなくて大手ゼネコンが優先されたんですか？私はもう毎日腹を立ててましたよ。こんな政府はぶっ潰したねという気持ちが働きました。自爆テロでもしてやろうかと、ふっとそんなもうとんでもない考えまで起こってきました。全てを失った人たちが小さなスペースに押し込まれて仮設住宅を作ってあげました。仮設住宅、儲けたのは住宅メーカーですよ。仮設住宅なるものは建築現場の、作業員のために作られたものなんです。 で、日本のハウスメーカーの10社が一つのグループを作っていて、うん、あの仮設住宅、名前正式名前忘れましたけども、その簡易住宅の供給者になってるんです。大手のハウスメーカー10社が。政府はいい値で買うわけですよ。僕はチェックしたわけではないですけど、あの一組200万だそうです、あの仮設住宅が。まあ、2011年アメリカのハウスメーカーたちが一軒500万で建てます、日本の被災地のために一軒500万で建てます言ってきました。被災した方々の時に言いました。一軒500万で家が建ちます。誰も信じてくれなかった。私がダメなんですね、きっとね。誰も信じてくれなかった。3年ぐらい経って言われました、薄磯の副区長さんに。先生、ああ言ったけど俺たちは信じなかったもんね。だけど岩手県ではやってたんだよね、それは、って。そうなんですよ。やっぱりアメリカ人の宣教師が言ったから信じられたんですかね。でそういう状況だったんです。仮設住宅にもし200万円払うんだったら500万の家を建ててくれたらよかったんですよ。そしたら4年5年のうちにほとんどの被災者が家を持ってたんです。いや、あの500万だからって悪い位置じゃないですよ。大きなスペースのあるお家ですよ。私たちの住んでる世界は悪です。それでも世界が滅びないな、これはすごい神様の恵みだなと僕は思っています。ノアの時代、人々は悪に悪を重ねていきました。道徳、性道徳が乱れました。経済も乱れました。人間性が失われていました。人間が人間らしくない行動をしていました。神様は忍耐の神様です。しかし神様の忍耐には限界があります。それは神様のためではない、人間のためです。人間が悪を重ね、神様からどんどん離れていき、力のある者たちだけが弱い者を虐げていく。それはある程度までいくと人間のために良くないので、神様はそこでストップをかけられるんです。それがノアの時に起こりました。全世界の全ての肉なる者が滅ぼされる。今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしていると神様が宣言されました。その神様の宣言、つまり神様のご計画の宣言は、神様は求めているものに表されるんです。他のものに表しても信じないからです。ノアは神様を求めていました。ノアは何が正しかったのか、神様を求めていたんです。神様に祈っていたんです。きっとそういう状況を嘆いたはずです。神様に祈る人が嘆かないはずがない。ノアは嘆いていたでしょう。だから神様はノアにご自分の計画を示されました。私たちクリスチャン、イエス様を信じている、それは何のためか。それは私たちがいい気持ちになるためではありません。賛美の歌を歌う、いい気持ちになって家に帰るためじゃないんです。賛美の歌は神様とのつながりなんですよ。礼拝会、礼拝、それは神様にひれ伏して自分を捧げることです。礼拝っていうのは集会のことではないんです。礼拝、神様に自分を捧げる中で大事なことがいくつかある。それは自分の声を捧げること、自分の心を捧げること、言葉を捧げること。だからお金も捧げる、時間も捧げる。そのようにして、神様、私はあなたを必要としています。あなたが私の神様です。私に教えてください。何をしたらいいんですか。そうして受け取ってやっていくことが礼拝なんですよ。礼拝は集会に集まって誰かが作ったプログラムを、はい、立って、はい、立って、座りましょう、座りましょう、祈りましょう、捧げましょう、言われた通りやることじゃないんです。私たちの心を神様に捧げることなんですよ。そうしたら神様が語ってくださるんです。必要なことは絶対語ってくださるんです。問題は私たちが聞く耳を持ってるかどうかです。 くさん人が集まってるから正しいって誰が言ったんですか？共産主義者の集会、たくさん人が集まりますよ。この間突然大川隆法の本が送られてきました。すぐに500人入れましたけど、幸福の科学でもたくさん人が集まりますよ。人数じゃないんですよ。この時代ノアだけだったんです。圧倒的少数派どころじゃないですよ。オーストラリア、日本のクリスチャン何パーセントですかって壇上に呼ばれて聞かれて 0.84% ですけど、みんなショックを受けてるんで、いやそりゃそうですよ。でもさらっと流されてしまうんですけどね。そのために会場が声を上げて祈ってくれるかと思ったら、うん、まあそうはならなかったですけどね。数じゃないんです。数じゃないんですよ。神様の声を聞いてるかどうかなんです。ノアは聞いたんです。そうして神様が言われた、地の肉なるも地とともに全部滅ぼす。だからあなたはゴフェルの木を取って箱舟を作れって言ったんです。皆さん、船って言うともう大体みんなの中でイメージがありますよね。船、船って何のためにありますか？質問したので答えてください。船って何のためにありますか？
To sail、
ね、航海するためです。あ、航海って悪いことしたらすごいことじゃないですよ、ね、海を渡るためです。はい、他には、え、運ぶため。はい、他には
浮くため。
いやさすがだな。普通ね、船っていうのは水に浮かせて物を運んで一つの地点から他の地点に行くためのものなんですよね。でしょ。いや別に小学生でも分かりますよね、それはね。はい、はいって言ってください。困ったな。船は海の上に浮かべて一つの場所から他の場所まで何かを運ぶための道具ですよ。自動車何のためにありますかと同じことですよね。水の上じゃなくて陸の上、一つの場所から他の場所に人間とか荷物を運ぶためですよ。ノアの運ぶには違ったんです。ノアの運ぶは人間を乗せて浮かぶために作られたんです。目的地なんてない、港なんてないんですから。え？でしょ。全部海の下になっ、水の下になったので港なかったんです。ノアの箱舟は浮かぶためだったんですよ。だから進むことを考えなくてよかったんです。皆さん、このノアの箱舟ってこういうなんか曲線の入った船の形だと思ったら、まあ、それはそれで自由なんですけど、私はこれは長方形の箱だったと思います。英語ではアークを作りなさいっていう、シップって言ってないんです。アークを作れって言われてる。アークってのは箱なんですよ。で、浮かぶためだけだったので、そうすると納得がいくんです。もう何十年も前にアメリカの科学的な人がノアの箱舟、まあ、133メートルの長さ、22メートルの広さ、13メートルの高さ、この天井が5メートルないはずで、 4.5 メートルぐらいですかね。これよりもうちょっと高いんですよ。もうちょっと高いんじゃない、この3倍なんです、ね、13メートルですから。この3倍ですよ。3階建てだったんですけど、でその、 小さな模型を作って波の実験をするとか、ね、その上に置いたんです。で長方形の箱です。そしたらどんな船よりも安定感があった。神様が言われることは間違いないです。神様が言われることを正確に聞いてそれをやっていくっていうことは人間の救いになるんです。ノアは神様が言われたことを正確に聞いて正確に行いました。神様が正確に伝えてくださったからです。ノアが箱舟を作るのに何年かかったかって、ある人が120年と言いました。説教者ですよ。いやそれは違うだろうって僕は言います。なんで120年かっていうと、その前のところに神様が人間の弱いは120年であろうって言われたからなんですね。でも ノアが500歳の時に子供を産んだって書いてあるんですね。でよく読んでいくと、箱舟を作る時間は長くても75年だったんです。長くても。でそれは子供たちが20歳で結婚したということを考えて75年なんですよ。そうでなければ50年、まあ、最低でも25年はかかっただろうと。皆さんの中には25歳になってない人もたくさんいますけども、50歳になってない人も何人かいます その期間に何が起こったでしょうか。どんどん箱舟が建てられていくんです。少しずつですけど、ゴフェルの木って今はカシの木であろうって言われてるんですけど、ゴフェルの木、ノアは分かってたんですよね。神様が言われてノアはそれをやりましたから。ここで一つ僕がね、気をつけなきゃいけないなと思うのは、洪水によって地球の表が全部変わったっていうことです。だからゴフェルの木、今はなくても不思議はないなと思ってるんです。あってもなくてもいいんです。この時はあったんです。でこれで神様が作れって言われたんです。でゴフェルの木ってのは固くて丈夫な木だって言われてるんですけども、わかんないですよ、実物がないですから。で学者いろいろ調べても何かわかんない。でわかんないことはそのままにしておきましょう。とにかく最低でも25年、おそらくは50年から75年かけて箱舟を作っていく間にノアは何をしたかって、おそらく間違いなく人々に伝えたんです。やがて世界は滅びるよって。神様が生きてるものを全部殺すんだって。誰も信じなかったんです。誰も信じなかったんですよ。でもノアは来る日も来る日も息子3人と一緒に箱舟を作り続けた。だんだん出来上がっていく。まあ想像しかできませんけど、人は笑ったかもしれません。船なんて見たことないんですよ、その当時の人間は。陸は一つだったんです。そう書いてあるんです、聖書に。陸一つだったんですよ。なんで船必要なんですか。ね、だから人は船なんて見たこともない。それに対して洪水が来る。船を作るからみんな立ち返れ、神様に立ち返れ。誰も信じない。まあ50年としましょう。50年。いや、あの50年だったって言ってるじゃないですよ。例えば50年かかったとしましょう。50年間ノアは作り続け、伝え続けたんです。誰も聞かなくても。時が来たら、もう伝えることができなくなります。神様はノアに言われた。箱舟に入りなさい。ちゃんと指示を与えました。箱舟に入るものは全部。鳥もそうだ、獣もそうだ、地を這うものもそうだ。2匹ずつ生き残るために。で箱舟の外はタールで塗る、内側も塗る。ある本に書いてあります。内側も塗ったのは動物の臭さを、動物の匂いを消すためだ。ねえ、この時からちゃんとやっぱりね、デオドラントがあったんですよ。で僕は香料が好きなので、ついこんなことを考えてしまうんですけど、そりゃそうですよ。いろんな種類の動物がいて、皆さん動物園行ったことありますよね。いまだに僕覚えてますよ。最初に動物園に行った時、動物、移動動物園なんです。北海道の紋別に動物園なかったですから、その頃70年60年も前は移動動物園が田舎の土佐回りやってくれたんですよ。で僕がはっきり覚えた、臭い、臭その箱舟で1年以上住んだんです、ノアと家族は。 ちゃんと食料も確保しなさいって言われたんです。133メートルの船、3階建て、動物の部屋もあった。部屋を作って食料も蓄えなさいって言われた。神様はちゃんと私たちに必要なことを伝えてくれるんです。戦争になったらどうしよう。クリスチャンの中には真面目にシェルターを作っている人たちがいます。イスラエルはシェルターを輸出しています。核戦争にも耐えることができるシェルターをイスラエルは作って輸出してますから、興味のある方は調べて買い求めてください。でも僕は全然その買うつもりはないですけども、必要なことは神様が教えてくださるので、ちゃんと伝えてくださるので、私たちは神様を求め、神様の御声を聞くっていうことを訓練していく必要があります。だから集まるんです。私たちは神様を礼拝して、神様に私たちの思いを捧げながら、言葉も捧げながら、時間も捧げながら、その私たちに、私たちを愛しておられる神様が何を語っておられるのかを聞くことが大事なんですよ。やりましただけではダメなんです。半分以下です。大事なのは神様の御声を聞く、御言葉を聞くことです。神様の御言葉を聞くっていうのはメッセージを聞くだけじゃないんです。メッセージを通して神様があなたに語ってくださることを聞くことが大事なので、祈りながら聞くんですよ。牧師だからね、言ってること全部正しいって限りませんから、すいません、私はそうです。いや、まあ、正しいことを言いたい、勉強はできる、調べたりはしますよ。でも保証はできないんですよ。分かんないことは分かんないっていうのが一番だと思ってるんです。牧師だから全部分かってることはないはずです。いやいや、間違いなく全部分かってるはずはない。でもその時に神様が語ってくださることを伝えなければいけません。だから皆さんも祈りながら聞き取ってください。神様が何を語っておられるのか、神様教えてください。その神様教えてください、語ってくださいという心を持ち続けていけば、必ず神様は示してくださる。戦争は起こる、イエス様が言われました。しかし気をつけていなさい。それはまだ終わりではない。最後まで耐え忍ぶ者は救われるってイエス様が言われたんです。最後まで耐え忍ぶ、ノアは耐え忍んだと思いますよ。誰に話をしても聞いてくれない。ノアは確信を持っていました。神様が言われたから絶対それは来る。ところが人は信じない。みんな滅びていくぞって言っても誰一人耳を傾けない。それでも伝えていきますか。それでも伝えていくのはキリスト人なんです。何も説教しなくていいんです。で、僕はノアが説教したとは思わないです。ただね、滅びないように準備しろ、こっちに来なさい、箱舟に集まってこいとは言ったと思いますよ。単純明快でいいと思うんです。イエス様を信じる、イエス様を信じましょうって言っても普通の日本人分かんないですよね。僕はクリスチャンだったですけど分かんなかったでしょう。信じてるんだって思い込もうとしてましたけど、でもイエス様を信じることはそんな難しいことではない。イエス様とつながることですから。でイエス様とつながるっていうことはイエス様に呼びかけてイエス様からの語りかけを聞くことです。それを続けていくことです。複雑なことはない。頑張ることはない。頑張って話することないでしょう、ね、頑張ってよし、お父さんって呼ぶぞ、呼ぶぞ、呼ぶんだ俺は、 お父さん、そんなことする人いないでしょ。ねえ、お父ちゃんだよ、父ちゃんかパパか知りませんけど、パパって、うん、何、 ボケっとしてる父は聞こえてないことがあるかもしれませんけども、でもそうやってつながりができてきてるんですよね。そのつながりの中で私たちは生きてるんですよ。で、神様はそのように私たちを作ってくれたんです。で、神様は私たちを呼んでいてくださるんです。私たちが呼ぶ前から神様は呼んでいてくださるんですよ。ああ、天のお父様、イエス様って私たちが呼びかけるのは、神様が私たちの心に働きかけていてくださるからなんです。応答しないのは最悪です。それが不信仰です。それは反逆です。イエス様呼びかけるのはイエス様が私たちを呼んでくださってるからですよ。イエス様が私を愛してくださってるのに呼びかけないはずがないでしょう。愛しているイエス様は私たちに呼びかけて必要なことを伝えようとしていてくださる。必ず教えてくださる。だからイエス様って呼ぶことによって受け取っていくことができる。それをどんどんもっとよくできるように訓練していくのが私たちの集まりです。一人でイエス様の声を聞こうとしたら間違っていくんです。一人よがりは危険なんですよ。イエス様は私たちを体にしてくださったの。お互いの部分なんです。お互いの部分だから誰かが勝っているってことはないんです。上にあることはあるでしょうね。それは肩は上ですから、首も上ですね。首が足の下にあったら大変ですって、それは成り立たないですよ。で、高さの問題じゃないです。価値はみんな同じです。働きは違っても、私たちはみんなイエス様の体です。神様の子供たちです。たまたま牧師って、この間は9月の中間には、日本伝道会議っていうのが、7回目の日本伝道会議が持たれました。この日本伝道会議は日本で初めて先生って呼ばなかったそうです。牧師たちがね、壇上でお話をするんです。先生って呼ばなかった、さん付けだったって。いや、こんなこと日本がしたんだと思ってね、嬉しかったです。で、僕も教会では別に森先生って呼ばなくていいですってもう何回も言ってきたんですけど、ね、もう何十年もクリスチャンとして生きてきた人にいきなり森さんって呼ばれててもなかなかできないんですね。みんなやってくれて構わないですよ。全然問題ないですよ。別に先生と呼ばれるから牧師になるわけじゃなくて、さんと呼ばれたら何か格が下がるわけではないですから、ね、僕は全然問題ないですよ。新学生、聖書学生の時に横浜にいる僕はまだ20歳ぐらいでしたから、僕にしてみればおじいちゃん、73歳ぐらいですね。今考えてみたら僕より年下ですからね、73歳ってのはでもその人が言ったら、あ、どっから来たの、北海道ですね、名前は何ていうの、あ、お、北海のあきらちゃんかいって言われてすごく嬉しかったの覚えて皆さんが私を北海のあきらちゃんって呼んでくれてもいいですよ。はい、呼べるものなら呼んでみろって話ですけど呼び方の問題じゃないんですよ。みんなイエス様の体、みんなイエス様の体なので、つながり合ってイエス様の心を受け止めていくんです。一つの部分だけ聞くなんてないんですよ。それを牧師だけとか預言者だけとかって言うから間違っていくんだと思いますよ。僕はみんなでイエス様がご自分の体だと呼んでくださっているので、みんなで私はイエス様こんな風に言ってると感じています、そうなの、聖書のどこに書いてある、あ、ここに書いてあったね、アーメンって言えればいいんですよ。書いてなかったらちょっとそれは待っておきましょう。聖書が基本です。いや、これパード iPad ですけど聖書が基本です。ノアは神様の言葉を聞きました。地上のすべてのものは死に絶えなければならないと聞いたノアはどんな気持ちだったでしょうか。痛みがあったと思います。私たちが痛みを持って日本のために祈りましょう。自分の住んでいる町のために祈りましょう。イエス様、誰にお話したらいいですかと求めていきましょう。 かも教会の建物にいなければ神様が語らないなどと思われたら大変です。神様はご自分の者たちを使わされるんです。神様はご自分の者たちを使わされるんです。会見の幕屋を作りなさいと神様はモーセに言われました。でもみんなに会見の幕屋に入ってこいとは言わなかったんです。会見の幕屋に入ることができるものは大祭司だけだったんです。大祭司と祭司その者たちが神様の言葉を伝えて民はその通りにやっていくということが神様のやり方だったんです。今の時代は神殿はありません。あなた方が神の神殿なのですって言ってんです。聖書はあなた方が聖霊の宮なんですって。あなたが私が行くところが神様の臨在なんですよ、神殿なんですよ。私たちがそれをしないで私は神様なんて関係ありませんみたいな顔してたら誰が神様の言葉を聞くんですか。私たちは恐れることはない。ノアはどんなに拒絶されても最後まで語ったんだろうなと思います。やがて神様の時が来て、そして救われる者たちが救われない人たちと分離される時が来ます。その時はもう遅いんです。その時に船に入ろうとしてもダメだったんです。それはまた次の機会に見ますけど、私たちはプレッシャーが強い世界に生きています。すべて早くやらなければならない。若い者が若くあることがいいことなんだ、いい大学を出ることがいいことなんだ、そんなようなものがうちゃうちゃ私たちを取り囲んでいる。でも神様の言葉は何を言っているか。従順が一番大事だって言ってるんです。神様に従うことなんです。神様に従うってことは神様の声を聞くことです。そのようにして新しい心で、今こういう時代だからこそ一緒になって神様の声を聞くことを求めていきましょう。今は便利です。便利ですよ。20年前とは大違いですよ。同じ部屋にいなくても顔を見ながら話ができるんですよ。30年前、テレビ電話なんてのは、まあ、夢みたいな話でしたね。今当たり前ですよ。当たり前です。それだけ世界は激しく変わってきてるんですよ。技術だけじゃない、平和もなくなっている、悪がどんどんのさばってるんです。やがて戦争は起こる。もう戦争の噂もありますけど戦争起こってます。イスラエルに少なくとも2400発のロケット弾が撃ち込まれた。ハマスは5000発撃ち込んだって威張ってるそうです。今回何が違っていたか。ハマスのテロリストたちが国境を戦車みたいなのでぶっ壊して入り込んだことです、イスラエルに。イスラエルの国はそれを承知していませんでした。皆さん、そういうことをね、こうロケット弾打ち込まれたということを聞いて、おそらく皆さん考えたことがないと思うんですけど、ロケット弾って高いんですよ。ロケット弾あれ高いんです。クラウン買える値段なんですよ。なんでクラウンが出たのか分かりませんけどね。そういうものを2000発ってどっからお金が入ってるんですか。なんで突然今なんですか。2週間前アメリカのバイデン大統領がテロリストと交渉してアメリカに留置されていたテロリスト5人とアメリカ人で捕虜になった人5人と交換したそうです。2週間前その時にアメリカは60億ドルをイランに払ったそうです。60億ドル。なるほどと思います僕は。 いきなり5000発のロケット弾を撃ち込むなんて、金がなかったらできるはずないんですよ。その金どっから来たんだろうと思ったら、アメリカが払ったお金でイランが回したんですね。世界はそういう状況です。そんなことをいくら考えても解決にはなりません。でも神様とお話をしながら神様の御声を聞いていくことは私たちの解決です。私たちの進むべき道です。神様の御声が聞こえるまで何年かかるんだろう。いやすぐに神様答えてください。聖書を開きながら神様の御声を求めていきましょう。こうして集まっている間にも神様はきっとあなたの心に語ってくださったはずです。ドキッとしたこと、ハッと思ったこと、それは神様からの語りかけだと受け取ってください。神様からの語りかけは信仰で受け取るんです。あ、神様これを私に語ってくださったんだ、間違ってたら教えてくださいと言いながら進んでいくんです。そうやって私たちはこの時代にあってノアの子孫として神様の恵みの福音、救いの福音を語っていきましょう。いつどんな形で世界が滅びるか分かりません。しかし神様は今度は火で滅ぼすと言っておられます。その火が何を意味するのか私には分かりません。でも大事なのはどんな仕方で神様が滅ぼすかではなくて、どのようにして神様が救うことを願っておられるかということをしっかり知ることです。私たちはそれを知っています。イエス様が十字架で私たちのために死んでくださった、だからイエス様と呼ぶ者は救われるんですと語っていきましょう。いつでもできること、そこから始めていきましょう。お祈りします。天のお父様、どうか私たちをお助けください。いたずらに騒ぎ立てたり恐ろしいと思って縮こまったりしませんように、どんな時にも共にいてくださるイエス様、あなたをあがめながら、あなたの皆を呼びながら、あなたが語ってくださる言葉を実践するものであらせてください。どうぞ日本を憐れんでください。福島県を憐れんでください。ああイエス様、あなたを信じる者が次々と起こされますが、あなたの御声を聞いて、あなたによって命が与えられ、あなたのおられるところに私たちもいるようになるのだと喜んで礼拝する者たちを起こしてくださいますように。そのために私たちを清め、御声を聞かせてくださり、あなたのお力で強くしてくださいますように。そしてあなたが使わされるところに生かせてください。天のお父様、どうかいわきが大変革されますように、福島県が、日本が大変革されますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。 アーメン。